時刻は4時8分です。さあ今日はゴールデンウィークのウルトラプログラム、フラワーズホリデーブロッサムウルトラ日本、全国にサムライブルーの花よ咲け、お送りしています。私も今日はサムライブルーの洋服を着ているくらい気合が入っていますが、サムライブルーといえば来月から南アフリカで始まるサッカーワールドカップ、昨日は日本が初戦で対戦するカメルーンとつないでカメルーンのサッカー事情について伺いましたが、カメルーンに続いて今日は日本と同じくグループ E に入っているオランダとつなぎます。強豪オランダ、もちろん手強い相手ですよね。そんなオランダからレポートを届けてくださるのは、アムステルダムにお住まいになって15年、現地でジャーナリストをされているカオルホーフ・アッカーさんです。カオルさん、フィーデミダーフ。
フィーデミダーフ、こんにちは。カオルホーフ・アッカーと申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さてカオルさん、早速なんですが、
はい、
今アムステルダム何時頃でしょうか？
今、午前9時になります。朝の9時です。
朝の9時、はい、この時期の気候っていかがですか？
はい、今年は冷なんて申しますか、すごく寒くて、今でもまだ10度ぐらいしかなくて、もう春の訪れが遅く、まだ今か今かと待っているところでございます。
普段はもうだいぶ暖かくなってもいいぐらいの、
普段はそうですね、15、6度まで上がっているんですけれども、今年は例外な、
そうなんですね、
とても寒い、
はい、オランダ。
オランダです。
はい。さあ、ワールドカップで日本と対戦するオランダでもありますが、
はい、
もちろんサッカー熱は高いですよね。
そうですね。やはり国技はスケートなんですけれども、やはりダントツに人気があるのがサッカーですね。ワールドカップを獲得したことは1回しか実はないんですけれども、やはり欧州屈指のサッカー強豪国でもあります。
ちっちゃい時から皆さんサッカーってやられてるんですか？
そうですね。4歳ぐらいから、そうです、子どもたちは4歳ぐらいから、そうですね、95% サッカークラブに入ってですね、女の子もやるんですけれども、
はい、
もうプロを目指すという感じで、もう英才教育的にやる子が多くて、とても人気が高いスポーツですね。
95% ってほとんどですよね。
ほとんどですね。で、日本のそうです、野球と同じような感覚ですね。
もうキャッチボールして遊ぶ感覚で、
そうですね、
ドリブルしたり、
もう大人気です。
リフティングしたりということなんでしょうけれどもね、そんな、サッカー国と言ってもいいかもしれませんが、そのオランダのサポーターの方々の特徴と言いますと、
そうですね、観客席でオレンジ色の絨毯を敷き詰めた色になってしまうんですけれども、これはオランダ の、 その王室の色がそのオレンジ色なんですね、橙色で、そのユニフォームを着てみんなで応援すると、でその応援の仕方もまた派手で、派手に大騒ぎしているファン集団、オレンジ色の服を着たファン集団見かけたら、もうそれはオランダと、熱狂的なサポーターとして有名、世界にも有名ですね。
街でもそういうユニフォームとか着てらっしゃる方もたくさん見かけられます。
たくさんいます。選手の名前の入ったユニフォームを着て、もう今から歩いてる人たくさんいます。
ですよね。もうこれからまた増えてくる時期ですよね。
そうだと思いますね。
実際オランダの代表チームの調子というのはどのように報道など伝えられてますか？
今年はそうですね、調子は上々と言われておりますが、そうですね、オランダの選手たち一般的にその精神力がちょっと弱いんですね。日本の選手と違いまして、最後まで必死になって戦うというところにちょっと欠けるところがありまして、慢心するというか、そういうところがありますので、なんてメンタルコーチが必要なんではないかと、そういう論議が交わされておりますね。
オランダ人の方はもともとそういうちょっとメンタル的に弱いというか、そういう方多いんですか？
そうですね、勝つと慢心してしまうとですね、力を抜いてしまうんですね。ですから、そこはちょっと日本とちょっと違いますので、日本はそこをちょっとつけば勝てるんではないかと、私はそういうふうに思っております。
じゃあ例えばちょっと日本に勝てそうだななんてオランダ代表が思った瞬間、そこでも慢心が働いてしまって、
その隙をつけば、そうですね、その隙をつけば絶対に最後まで頑張って戦うというところがちょっと弱いんですね、オランダは。そこが日本と違います。そこをつけば日本も勝てるんではないかと、私はそう予測しております。
そうなんですね。ワールドカップの勝敗についての予想なんかはもうされてますよね、きっと。
そう ですね、うん、やはりオランダ自身が勝つんではないかとは言ってるんですけれども、カメルーンが一番、まあ、どちらかというと手強い相手ではないかと、そう予想されています、う
ん、なるほど。
え
で日本に対してはどうでしょう。
そうですね、はっきり言いますと手強い国ではないかと、まだ未知の国であるだけ手強いと思っていますね。で、うん、なんでしょう、小野や、ホンダのような選手がそのオランダで活躍した時期がありますので、非常に手強い、こういう選手がたくさんこの集まってかかってくるのではないかと、うん、そう予測されているんですね。で、皆さんそのね、選手たちも日本は手強いぞとこう思ってるみたいです。
やはり小野選手、本田選手の評価って非常に高いんですね。
とても高いですね。小野選手は特にオランダ語を習得してインタビューもオランダ語で喋ったぐらいですし、うん、本田選手はそのオランダで最低だったチームをそのかなりその得点によって引っ張り上げた実績がありますので、もうこの2人の人気が絶大でしたから、こういう選手がたくさんいるのではないかとみんな予測しておりますので。
あ、なるほど、
ええ、
いやでもちょっと精神面というところで、ね、プッシュしていけば、
そうですね、
日本はいけるかもしれないというね、
ちょっとそうですね、最後まで頑張ってほしいと思います。
わかりました、
はい、
さあ今日番組ではですね、世界を驚かす日本の一言ものというのをご紹介しているんですが、
はい、
オランダの方々が日本について驚いたことというのをちょっとご紹介していただけますか。
そうですね、文字ですね、文字、漢字、ひらがな、カタカナ、うん、全部がまあ書けると、そこにとても、うん、そこにびっくりした人が多いですね。中国人ならまあ漢字で、
はい、
日本人は漢字も書けるけれども、うん、そのひらがな、カタカナもみんな書けると、
う
ん、それも小さい時から書けると、
ね、
それがすごくそれに皆さんびっくりしますね、みんな。
なんかね、日本の人にとっては当たり前のことですけれどもね。
こちらですと、アルファベット26文字だけなので、
はい、
やはり漢字が書けるとすごいと思うらしいですね。
あ、なるほど、じゃちょっとこれは自慢してもいい、
ウルトラすごく自慢して
自慢していい
そうですね、
ポイントですね
そうですね、
わかりました。ちょっとガンガンオランダの人にはちょっとその辺をアピールしていきたいな。
そうですね、その点はアピールなさってください。
カオルさん、旦那さんはオランダの方ですか。
オランダ人です、はい、はい、
そうなんですね。じゃあ旦那さんと生活していてもやっぱりこう違いもたくさん出てきますよね。
あります、違う、毎日違います。毎日その違いがあります、はい。
でも旦那さん日本食とかも食べられるんですか。
日本食大好きです。日本食の方がオランダの食べ物好きなんじゃないですか。
そのぐらい大好きということで、じゃあもうカオルさんからちょっと日本をどんどんオランダに広めていっていただければと。
もう頑張って広めてまいります。
思います、
本当に。
今日は本当にありがとうございました。
本当にどうもありがとうございました。こちらこそお世話になりました。
この時間はオランダアムステルダムにお住まいのカオルホーフアッカーさんにお話を伺いました。